皆さんこんにちは。テックトレンドへようこそ。ナビゲーターのスージーです。
こんにちは。素材と製造の専門家、トロイです。今週もよろしくお願いします。
トロイさん、今週もすごいニュースがありましたね。全固体電池の話題、私、いつもワクワクしちゃいます。
ええ、スージーさん。いよいよ、全固体電池の実用化が現実味を帯びてきた。そう感じる1週間でしたね。
ですよね。なんかあっちこっちで大きな動きがあるみたいで、そもそも全固体電池ってどんなところが画期的なんでしたっけ？
全固体電池は液体だった電解質を固体に変えることで発火のリスクが格段に減るんですよ。さらに高エネルギー密度化が可能になるため、航続距離の長い電気自動車や充電が長持ちするスマートフォンが実現できます。
なるほど。安全性と性能アップの両方が叶う夢のバッテリーってわけですね。今週はそんな全固体電池に関するどんな研究が注目されたんですか？
ええ、まず基礎研究の分野では日本からの興味深い報告がありましたね。
日本からどんな内容だったんですか？
EDAX EDAX ジャパン株式会社のニュースレターによると、インジウムという金属を負極に使った全固体電池のリチウム合金症の微細構造解析が進んだんですよ。
え、インジウム。ちょっと待ってください、トロイさん。インジウム負極内リチウム合金症って、それってつまりどういうことですか？私には難しすぎて。
簡単に言うと、バッテリーの中でリチウムイオンが効率よく動くための、いわば道路の設計を研究しているんです。この道路がどれだけスムーズかで、バッテリーの充電効率や寿命、そしてエネルギー密度が大きく変わるんですよ。
ああ、なるほど。道路が渋滞しないように細かく研究してくれてるってことですね。それができるとスマホの充電がもっと早くなったり長持ちしたりするってことですか？
その通りです。リチウムとインジウムが原子レベルでどう相互作用しているかを解明することで、より優れた特性を持つ全固体電池を開発するための鍵となるんです。これは地道ですが、非常に重要な研究ですね。
すごい。やっぱり、最先端技術はこういった基礎研究に支えられてるんですね。でも、研究も大事だけど、私たちとしては、いつ使えるようになるの？っていうのが気になるところじゃないですか？
ええ、スージーさん。その点でも、今週は具体的な動きが報じられましたね。特にアジアの国々から大きなニュースがありました。
おお、具体的には。
中国のチンタオエネルギー研究所が、これまで硫化物系全固体電池の実用化を妨げていた複数の技術的課題を克服したと発表しました。そして、なんと2026年内の産業化を目指すという、非常に野心的な目標を掲げています。
え、2026年って、もうすぐじゃないですか。マジですか。中国のスピード感、半端ないですね。
ええ。硫化物系は特に高エネルギー密度化が期待される技術ですから、この進展は世界的に注目されています。そして、韓国の大手バッテリーメーカー、サムスン SDI も動いていますね。
サムスン SDI もですか。そこも何か発表したんですか？
サムスン SDI は、全固体電池専用のパイロット生産ラインを稼働させたと報じられています。そして、2027年にも量産化を目指しているというロードマップを示していますね。
うわぁ、大手メーカーがここまで具体的な動きを見せてるってことは、本当に、もう、夢じゃなくなるってことじゃないですか。電気自動車も、スマホも、ガラッと変わっちゃうのかな？
そうですね。安全性と性能向上を両立させることは全固体電池の最大の課題でしたが、着実にクリアしつつあります。これらの動きは、電気自動車や携帯電子機器の未来を大きく変える可能性を秘めています。
いやあ、もう、めちゃくちゃ期待が高まりますね。本当に楽しみ。
今週のポイントを整理しますと、一つ目は、インジウム負極に関する基礎研究が進み、全固体電池の性能向上の土台が固まりつつあること。二つ目は、中国のチンタオエネルギー研究所が2026年という近い将来の産業化を目指し、技術的課題を克服したこと。そして三つ目は、サムスン SDI のような大手企業がパイロットラインを稼働させ、 2027年の量産化に向けて着実に動き出していること、これらが挙げられます。
なるほど。地道な研究と実用化に向けた具体的な動きがまさに今同時進行しているわけですね。私のスマホもいつか全固体電池になる日が来るんですね。楽しみだな。
期待が高まりますね。
それでは皆さん、今週もテックトレンドお聞きいただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
ありがとうございました。